こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。本書はカーボによる漫画でわかる AI シリーズの一冊であり、クロードフェイブ5とマイトス Q という用語を AI に詳しくない読者にも読み進めやすい漫画形式で紹介する入門書である。 Amazon 掲載情報によれば、従来の最上位とされるオープスより上位に位置づけられた AI を題材に、創作や漫画制作の速度をどのように高められるかを主題としている、技術仕様を網羅する専門書というより、新しいモデル名や能力区分が何を意味し、自分の創作工程にどう関係するのかをつかむための解説に重点があると考えられる。著者自身が本業の合間に短期間で制作したという説明も、 AI を完成品の代行者ではなく、企画、文章化、整理、制作補助を担う実務的な協働者として捉える本書の目的を端的に示している。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、ミトス級という新しい能力区分をまず理解する本書の出発点は、クロードフェイブル5という名称だけでなく、ミトス級という位置づけを分かりやすくする点にある。 Amazon 掲載情報では、ミトス級は従来の上位区分であるオープスのさらに上に置かれる新たな能力層として説明されている。新モデルの話題では名前の新しさや性能表層やったけが先行し、利用者が自分の作業に必要な違いを判断しにくい。本書はこの距離を漫画で縮め、モデルの序列を単なるブランド名としてではなく、扱える仕事の規模や複雑さの違いとして理解させようとする。重要なのは、高性能モデルを短い質問の回答速度だけで評価しないことだ。資料を読み、条件を整理し、複数段階の作業を継続するような課題に向くという見方を得れば、日常的なチャット用途と重い制作支援を使い分ける基準が生まれる。名称に戸惑っていた読者にとって、技術ニュースを実務上の判断へ翻訳する導入となる。次に、創作スピード10倍という表現を工程設計の問題として読む。副題にある創作スピード10倍は、AI に任せれば常に成果物が10倍になるという保証ではなく、制作工程のどこに支援を入れるかを問う表現として読むべきである。漫画制作や副業的な創作には、題材の整理、構成案の作成、台紙の下書き、情報の要約、修正候補の比較など、多数の小さな判断と反復が含まれる。AI が価値を出しやすいのは、これらのうち反復的で言語化可能な作業の初速を上げる部分である。一方、テーマの選択、作品の責任、読者に届ける最終的な表現の判断まで自動化できるわけではない。本書が著者の短期制作を具体例として掲げる意義は、能力の誇張よりも限られた時間で制作を前へ進める利用図を示す点にある。読者は作業を丸投げする発想ではなく、企画、下書き、検証を仕上げに分け、各段階で AI への依頼内容と人間の確認を定める必要がある。さらに、長く複雑な仕事に向く AI として創作支援を捉え直す関連する解説では、クロードフェイブル5の特徴は、一問一答の賢さより、長時間に及ぶ複雑な作業で文脈を保ちながら進める能力にあると紹介されている。本書の創作テーマもこの特性を理解する枠組みになる。例えば、漫画制作では初期の企画意図、登場人物の役割、各話の構成、読者向けの説明量など前の判断が能登の工程に連鎖する。断片的な指示を毎回出し直すだけでは、整合性の確認に時間がかかる。そこで、目的対象読者制約、既存の草案をまとめて渡し、作業単位ごとに検討させる考え方が重要になる。ただし、長い文脈を扱えることと内容が正確で一貫していることは道義ではない。 AI の提案には、事実後に不要な補完、表現の均質化が起こり得るため、制作者は要件の明示、途中成果の確認、最終原稿の検証を担う。本書は、高度なモデルを受け身で答えを受け取る道具から、制作計画を補助する相手へ見直す契機を与える。そして、漫画形式が AI 入門の心理的な障壁を下げる。本書の形式上の特徴は、 AI モデルの解説を漫画で提示していることである。モデル名、能力区分、利用場面といった情報は、専門用語が続く文章だけでは初学者にとって把握しにくい。漫画形式では、用語の説明と使用場面を近接させやすく、読者は抽象的な性能比較を制作上の困りごとと結びつけて理解できる。 Amazon 上の読者コメントでも、クロードフェイブル5やマイトスの意味が分かりやすく、短時間で読める点が評価されている。この読みやすさは単なる簡略化ではない。 AI を使う前には、何を頼めるのか、どこを自分で確かめるのか、期待値をどう置くのかを理解する必要があり、入門の段階で概念の混乱を減らすことは実用性に直結する。ただし、漫画は詳細なプロンプト設計、料金、情報管理、権利処理を網羅する技術マニュアルの代替ではない。本書はまず全体像と利用意欲を作り、必要に応じて公式情報や専門資料へ進むための入り口として位置づけるのが妥当である。最後に、 高性能 AI の利用では速度と検証責任を切り離さない。本書が掲げる高速な創作というテーマを実際に生かすには、生成速度と成果物の信頼性を別々に管理する視点が欠かせない。 AI は企画案や文章の叩き台を短時間で大量に出せるが、もっともらしい誤情報、既存作品との類似、指示からの逸脱を完全には防げない。特に副業で公開作品を作る場合、事実確認、引用の扱い、画像や素材の利用条件、個人情報や未公開企画の入力範囲は利用者自身が判断すべき問題である。また高度なモデルほど全ての作業に使うことが効率的とは限らない。単純な整形や短い要約には軽量な手段で十分な場合があり、重いモデルは構成の再設計、複数資料の比較、長い原稿の整合性確認など、能力差が成果に結びつく局面へ配分する方が良い。創作速度を上げるとは、出力を無批判に採用することではなく、下準備を短縮して人間が検討と仕上げに時間を使えるようにすることである。本書の価値はこの新しい分業の可能性を初学者に具体的に想像させる点にある。結論として、本書はクロードフェイブル5やマイトス級という新しい用語を見かけたものの、技術記事だけでは自分との関係をつかみにくい人に向く。とりわけ漫画文書、解説コンテンツなどを個人で制作している人、 AI 活用を副業の作業設計に取り入れたい人、専門的な解説書に入る前に全体像を把握したい人に有用である。読者が得られる実践的な利点は、 AI を使うか使わないかという二択ではなく、企画下書き整理確認という工程ごとに役割を配分する視点である。これによりモデルの性能情報を自分の時間配分や制作手順に結びつけやすくなる。他方で正確性、著作権、入力情報の扱い、最終的な編集責任は別途確認する必要がある。本書は包括的な技術使用書やプロンプト集とは異なり、話題の高性能 AI を漫画制作という身近な用途から理解させる点に特色がある。著者の短期制作という実例を通じて、 AI 時代の創作がどう変わり得るかを過度に専門化せず考えるための導入書として位置づけられる。ご支援いただける場合はカーボ、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。